こんにちは、心理カウンセラーの大島です。今日はですね、前回の音声ファイルの続きですね。給食中の過ごし方、前編というのをね、前回ね、やりましたけれども、今回はその給食中の過ごし方後編ですね。何もね、やる気がなくて、もう布団かぶって寝るしかね、もうやりたいことなんてないっていう時期から脱してですね、ちょっとね、コンビニでね、ジュースでも買いに行こうかなとかね、なんか本屋さんでも行ってちょっと本でも見てこようかなっていうぐらいのね、気になった時期からの、給食の過ごし方ですね。給食時期の過ごし方について今日はちょっと音声ファイルでまた回答したいと思います。まず結論からね、今回も言いますと、この時期になりますと、ぜひね、やりたいことをね、どんどんやってくださいっていうのが今回の回答になります。初期の頃はね、もう何もする気がない場合はもう何もしなくていいっていう状態だったんですけど、今度はね、ちょっとでもね、自分でやりたいことがあればね、どんどんそれをやってほしいっていうことなんですね。この時期になるとね、結構外出もしても、そんなストレス負荷かからなくなってるはずなので、追加でね、やってほしいのはね、他の音声ファイルでも私言ってるんですけどね、朝の散歩ですね。まずちょっと朝の散歩はやってほしいんですね。もしやる気が出たらでいいんですけど、なぜいいかっていうと、太陽の光をですね、浴びるとですね、セロトニンという脳内物質が分泌されるんですよね。で、このセロトニンってどういう物質かって言いますと、感情的な情報をコントロールする物質で、精神をね、安定させる働きがあるんですね。だから適応障害とかうつ病の方って、このセロトニンっていうね、この脳内物質が少ないんですよね。だからこう精神が不安定になっちゃうっていうものなんですけども、太陽の光を浴びるとね、そういうセロトニンっていう物質がね、脳内物質が分泌されてますのでね、精神的なね、安定をね、助けてくれるんですよね。だからもしね、余力があればでいいんですけど、朝ね、散歩していただければ、ちょっとね、気分がね、またちょっとすっきりしますから、ぜひ試してみてください。で、その次ですね、もう本当に自分のですね、やりたいことをですね、どんどんやっていただきたいんですよね。ちょっとね、例えば釣りでも行きたいなと思ったら、どんどん行ってください。ね、なんかちょっと海外旅行でも行ってみようかなとか思えるのであればね、行ける気があるのであればね、どんどん行ってほしいんですね。ただ、やってほしくないのがですね、こうやってね、休職中ね、同僚とか上司が一生懸命ね、働いてんのにね、自分はね、なんでこんなこと、楽しいことやってていいんだろうか、みたいなね、そこでまた新たなストレスをね、自分で作り上げないでほしいんですね。給食の目的っていうのは、もう一点、ただ一点だけなんですけど、自分の心の負荷を軽くする、ね、心を安静にするっていうのが、それだけが目的なんですよ、給食中のね。そうすることによって、心のね、またしなやかさを取り戻すっていうことなんですよね。今、心がね、すごく負荷がかかってね、ストレスでいっぱいになって、ね、ちゃんと冷静な考えができないっていう時期なので、今、心を安静するために休んでるんですね。そういう時にやってほしいのは、もう、やりたいことをやる。ね、そうすることで、またどんどんどんどんね、心のね、余裕みたいなものが、また出てきますね。出てきますので、ぜひね、変にね、なんか申し訳なさとかね、なんか罪悪感にとらわれてね、なんか結局何もしないみたいなね、休職期間中ずっと家に引きこもってね、外にも出たかったのにとかね、なんか旅行も行きたかったけどちょっと申し訳ないからしませんでしたっていうね、それだとね、全く休職してる意味がないんですよね。全然心が晴れてない状態なので、回復がやっぱ遅くなっちゃうんですよね。だ、本当にね、早くね、職場なりね、なんかこう、またね、以前のような自分にね、また戻ってね、楽しくね、働きたいなっていう方はですね、ぜひね、休職中こそね、変に悩まずに、好きなことをね、やってみてくださいね。何がありますかね、だからハワイとかね、なんか海外旅行行ったりね、なんかダイビングとかもいいかもしれないですし、なんか釣りが好きな方、釣りとかね、ゴルフ好きな方、ゴルフ行ってもらったらいいですしね。なんかカラオケとかね、なんかレストランとかでね、なんか美味しいものを食べるのが好きな方はね、そういうのどんどんどんどんね、やっていってほしいんですね。なんかバイク乗ってね、なんかツーリングとかもいいかもしれないですね。 ご自分のね、過去のね、楽しかった趣味とかね、なんか、働いててね、なかなかできなかったね、もう忘れちゃった、手放した趣味とかね、なんか楽しいこととかね、思い出してね、この時期に、この時間のある時にね、ぜひね、やってみてほしいんですね。これね、私もね、前のね、会社の人とかね、聞かれるとね、ちょっとまずいかもしれませんけどね、もう時効だから言いますけど、適応障害で私ね、3年前に5ヶ月間休職したんですけど、まあ、1ヶ月目とかは本当何にもする気がなくて、家にただこもりきりで布団頭からかぶってもう寝てただけなんですけど、2ヶ月目ぐらいからね、外出してもいいなっていう気分になってきて、で3ヶ月目になると、まあまあ、なんていうんですかね、レンタルビデオでなんかビデオ見ても楽しめるぐらいにはなったんですね、なんとかね。でその時にね、ちょっとね、この休んでる時期、この自由に時間が使える時期を有効活用しようということで、私はね、バイクのね、大型免許取りに行きましたね、8月に。2週間ぐらいで取れたんですけど、すごく楽しかったですね。気分転換になりましたね。昔から中型免許は持ってたんですけど、限定解除ね、大型のバイクの大型免許持ってなかったんで、この時期にちょうどいいなと思って、大型免許取りに行きました。すごくね、楽しかったですね。教習所に行くとね、やっぱ強制的に外出しないといけないっていうのがありますし、あと、まあ、バイクってすごく体力使うので、体を動かすんですよね、すごくね。夏に取ったんでね、炎天下の中ね、プロテクターをね、つけてですね、大型バイクをね、乗る練習してたんですけどね、かなり体力使いまして、ヘトヘトになってましたね、毎日ね。でね、免許取った時、すごくね、達成感があったんですよね。すごくね、あ、自分はやれた、みたいな、俺はやったぞ、みたいなね、そういうね、達成感があってね、良かったですよ。いいことずくめでしたね。ですからね、もしね、休職期間中ね、特に自分、趣味もなくて、なんか、気晴らしに何かないかなっていう方はね、ぜひね、バイクの免許ね、取りに行くことをお勧めしますね。なんか、バイクの免許じゃなくてもいいんですけど、なんか、大型のね、なんか、トラックのやつとかね、なんか、もしね、何か免許、普通免許を持ってない方は、普通免許取りに行かれたりとかね、かなりいいと思いますよ。これ。内緒ですけど、私の前の働いてた会社の人にはね、ちょっと内緒ですけども、私はそんなことをしてね、ちょっと気晴らしとってましたね。だ皆さんもね、こうやってですね、どんどんやってください。気晴らしね、なることね、あれば、やっていただきたいなと思うんですね。で、ただね、一つだけね、注意してほしいのがですね、なんていうんですか、ツイッターとかフェイスブックみたいなところにですね、なんか、今、なんか、沖縄に来てますとかね、ダイビングしてますとか、なんかこう、ハワイに来てますみたいなね、そういう投稿だけはね、やめましょうね。変なね、誤解を受けますからね、これ。で、どこでどうね、誰が見てるかわかりませんから、フェイスブックとか、ツイッターとかね、ああいうのって。会社の人とね、フレンドになってなくても、なんか回り回ってね、噂で広まったりしますからね。で、そういうのってなんか、やっぱり誤解を受けちゃうんですよね。なんか、元気じゃんみたいな、全然仕事できないって言うけど、全然嘘じゃんみたいな感じで、変な誤解を受けてね、復職した時にね、気まずくなっちゃうんでね、そこだけちょっと我慢してね、気晴らしだけやりましょうね。私もね、大型免許取った時にね、Facebook とかでね、取りましたみたいなのね、売ってたらね、誰がどこ見てたかわからないと思いますね。ちょっとまずい立場に立たされてたのかもしれませんからね。私はそういうのはしませんでしたね、その時期ね。ですからね、皆さんもね、気晴らしになることはね、どんどんやっていただきたいんですけども、Facebook とかね、Twitter とかにはね、そういう自分のね、休職中の活動をね、まあ、ブログとかですね、あまりね、載せない方がいいですよっていう、そこだけ注意しましょうねっていうことでした。今日のね、音声ファイルは以上になります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。